水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。6月28日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティの AT1 プロデュース所属声優、水嶋優です。
6月から8月の3ヶ月間アシスタントパーソナリティを担当します、同じく AT1 プロデュース所属声優の白田千尋です。
所属声優うまく言えたね。
めちゃくちゃ意識しました。
上手。この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷、そして私たちが所属する声優事務所の AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りする番組です。さまざまな世田谷区の情報や魅力をお伝えしてね、新たにもっと世田谷を好きになってもらおう、もっと世田谷を楽しんでもらいたいというラジオですね、はい、毎週金曜日の午後9時から9時半までの30分間、いろんな角度から世田谷を深掘りします。
はい、
ポテト、いやサテト、これ定着させたいんだよ。田中真由美さんのギャグだったんだけどね。番組に届いたあなたからのメッセージご紹介しましょうね。メールです、はい、ラジオネームポンタさんから、
ありがとうございます。
水嶋さん、白田さん、はじめまして。白田さんはおっとりとしたお人柄なのでしょう か、優しく可愛らしいお声で聞いてるだけでほっこり癒されました。金曜日の夜にお風呂にでも浸かりながらのんびりと聞きたいラジオですね。ありがとうございますね。
ありがとうございます。
FM 世田谷のホームページへいただいたメッセージですね。
ありがとうございます。
そうですね、お風呂に浸かりながらの雰囲気かな、
まあ、そうですか。
寝落ちにはあんま向かないね、僕のこのしゃべり声は高くてうるさくて。
ポテト
流行らそう。流行ないかな、どうかな。
私に任せてください。
もう何でもかんでもこういうメッセージお待ちしております。
はい、世田谷ファンタイムでは皆さんからの応援メッセージや感想などをメールで受け付けています。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X の方でも感想とかツッコミとかどんなことでも大丈夫です。
ですね。
はい、嬉しいです。どんどんどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
世田谷ファンタイムへあなたの声を聞かせてくださいね。水嶋優の世田谷ファンタイム、最初のコーナーは新企画ですね。
はい、
瀬田町歩き、これどんな企画なの？
はい、瀬田町歩きは今注目されている旬のスポットや穴場スポット、うん、ディープでニッチなスポットなど世田谷区の町にあふれているいろいろな種類の魅力的なスポットを AT1 プロデュースの所属している声優がレポートして紹介していくというコーナーです。
その笑顔ってことは誰がどこに行ってレポートしたかというと、
私白田千尋です。
だね、そうですね。
はい、
どこですか？
京王線の八幡山駅から徒歩8分のところにある雑誌の専門図書館、うん、大谷総一文庫というところに行ってまいりまして、レポートしてきました。
こちら大谷総一文庫です。ここは京王線の八幡山駅から歩いて10分弱のところにございます。ここには明治時代からの雑誌が、12,600種類、80万冊以上が、所蔵されているということです。入館料は500円となりまして、一般の方はもちろんなのですが、主にマスコミ関係の方が利用されているそうです。早速入ってまいります。こんにちは。
こんにちは。
こちら事業家専門委員の黒沢岳さんです。今日はなんと特別に黒沢さんに館内を案内していただきます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
こちらは2階建てということで、
地下もありますが、はい、1階と2階と地下に、はい、書庫がありまして、今いらっしゃっていただいている1階が、はい、検索室、はい、で2階に、閲覧室、またスタッフの作業室などがあります。もともとは大谷総一さんの、個人の自宅でありまして、個人で雑誌を、大量に所蔵されていた、はい、でそこを改築増築をして今の形になって、 54年目になります。
ではご案内の方お願いいたします。
よろしくお願いします。こちらはですね、はい、所蔵雑誌のうちかなり多くの雑誌の記事を、データベース化して人名や県名、はい、事柄で検索できるようにしております。例えばまずこの人物検索を、はい、行っていただきますと、
はい、
水島優さんのお名前を入れてみていただければと思います。
それでは早速優、
はい、
さんのお名前を、水島優ゆう、はい、あ、すごいたくさん出てきました。25件、はい、ゆうさん25件出てきました。一番古いのが1980年ですね。今新しい転機を迎える声優座談会、大平徹さん、野沢那智さん、神谷明さん、水島優さん、引き出しは多いほどいい。うわ、これは私にも刺さりますね、これは。このついでに私のこと検索してみて、
は
い、いいでしょうか、
はい、どうぞ。
変化をして出るかな出るかな、何も出るものないかな。白田千尋、あ、出ない、出ない。
今後期待しております。
す、ね、
ぜひ、
はい、
作品作らせていただければと思いますので。
はい、
はい、ではここからですね、普段は入れないこちらの奥の方から書庫になります。
本のいい香りがします。
ここはもう木製のギシギシするかなり古い建物になります。で、単純にあいう順に並んでるんですよ、はい、これはアイドル誌ですかね、エンタメとか、もともと朝日芸能の臨時増刊別冊でスタートした雑誌なんですけど、
色がもう茶色くなってて時代を感じます、歴史を感じる。それではまたさらに地下に降りていきます。地下はアニメ雑誌があるということで、
はい、
楽しみにしております。
ぜひご覧いただければまとまって、アニメ雑誌で、
はい、
ご覧いただくことができますので、
はい
はい、例えばこちらがですね、はい、アニメージュ、こちらが創刊号からほぼ結合結本なく、
所蔵した。
これが第1号宇宙戦艦ヤマトですね。
すごい。
1978年
ですかね。78年、
生まれる前ですよ。
ですですですです。声優グランプリがたくさんあります。あ、先輩のお名前が高橋理恵さん、ケントさん、伊藤ケントさん。あ、この中に自分の名前が載れるように頑張ります。先ほど検索させていただいたゆうさんの雑誌の、声優座談会というものの、これはアニメージュの1980年のものになります。こちらの118ページから1、2、3ページほどですかね、掲載されております。引き出しは多いほどいい、それは自分自身の経験と努力でしかない。ぶっ刺さります。次は週刊女性という雑誌の1992年のものですね、6月16日号、私も子役スターだったというゆうさんの記事があります。かわいい。なんか劇団若草に所属していた10代の頃というゆうさんの写真が載ってます。かわいい。小学生ぐらいに見える美少年、めちゃくちゃ美少年です。はい、いろいろ紹介していただきました。黒沢さんの中で文庫として大切にされていること、大切に感じていることとはどんなことですか。
はい、雑誌というのは割と軽く見られがちかもしれないんですが、まあ、その時代の文化とか風俗とか、そういったことを表している、
はい、
何が面白かったか、どんなことに熱中したのか、まあ、どんな事件や事故が起きたのか、そういった人間の営みですね、それが、記録として残っておりますので、それを残すこと、まあ、もちろん集めて、また利用できるように作品を作って、ご要望に応じて提供できるように準備すると、そういったことが大事なことだと常に考えております。
はい
はい、
この大谷総一文庫、今後どうしていきたいなどお伺いしたいです。
はい、民間の施設として、雑誌の保存というのは当然続けていきたいと思います。
はい、
まあ、現状ネットの普及などで、
うん、
利用者は減少しているんですが、いろんな方に知られてほしいですし、またテーマがわからないとかお調べ事がないとか、そういった場合でもですね、暇つぶしでも退屈しのぎでも気分転換でも、追憶に浸るでも何でも構いません。お気軽に大谷文庫を訪れていただければ、
今回黒沢さんにいろいろご案内していただきまして、本当に時代の歴史に触れることができて本当に温かい気持ちになりました。ありがとうございました。以上、世田谷区八幡山の大谷総一文庫からお伝えしました。
黒沢さんのおっしゃる通りですね、雑誌ってさ、時代の、文化風俗みたいなのを幅広く、伝わりやすく身近に感じられるものだから、雑誌だけなんでしょ。
雑誌だけでした。雑誌しかなくて本当にすごい数、一面雑誌で、背中合わせポチってボタンを押したらバーって、本棚が動くみたいな。
大谷総一さんのお名前を伺うと、もうちょっと硬い資料とかだというイメージが勝手にあったけど、雑誌だけっていうのはすっごく惹かれますね。ぜひ行ってみたい。場所もう一度、
京王線八幡山駅から徒歩8分のところにございます、雑誌専門の図書館ですね。
大谷総一文庫です。ぜひ行ってみてください。
以上、瀬田町歩きのコーナーでした。
おいしい世田谷。そうなんですよ、美味しいんですよ。世田谷ファンタイムが独断でチョイスした世田谷の美味しいものをスタジオに持ち寄って実食、これはね、なんで実食かっていうと、あなたにこの美味しさをいつか味わってほしい、共有してほしいという思いで実食するわけですよ。それと今日は、
本日ご紹介します、手作り台湾ローパオ、ルーガンさんの肉まんです。ルーガンって鹿に港と書いてルーガンと読みます。
台湾
ローパオ肉まんです。
ローパオって言うんですか。
肉を包むと書いてローパオ、
ローパオって読むんだ。
肉まん、
へえ。
こちら、東急世田谷線上町駅から徒歩2分、世田谷駅から徒歩4分のところにあります、肉まん、あとおまんじゅうですね、まんとうの専門店、おまんじゅうの専門店となっております。
今日これどうして持ってきてくれたの。
美味しいからです。
あ、そうですか、じゃあいただきますね。いや、これちゃんとね、スタッフがふっかふかなあったかくしてくれて、
温めてくださって、
種類は何かあるんですか、いろいろと。
あ、そうなんです、全部で6種類ですかね。このスタンダードな肉まんを入れて、
これスタンダードなのね。
そうです、肉まんです。
これを食べればルーガンの美味しさが分かるってわけだね。
はい、
はい、いただきます。赤
あ、分かった。
あのね、この皮でいいんですか。皮はちょうどいいあったかさなんですが、中のお肉が熱い熱い、ガブッといったもんだから。あ、しっとりしてますね、皮が。好きです。
あ、好きです。
はい、
なんかこちらの皮なんですけれども、蒸しパンですね、マントと言いまして、全部手作りだから、これ一個一個手作りなんです。見た目もツルンツルンですごい綺麗なんですけど、一番人気がこちらの肉まん、8割がスタンダードな肉まんが売れていて、1日で2000個売れることもあるみたい。だから2000個ぐらい全部手作りしてるってことですよね。
あ、深いよ、
深い、
中のあんがとても深い味です。いろんな素材入ってるのかな。肉と野菜は何だろう。
ネギと、あ、そう、豚肉、ネギ、皮、肉汁、味付け、手包みということと無添加ということがこだわりポイント。
まあ、はい、これは美味しいわ。
行列のできる肉まん屋さんで専門店です。2000個、そうです、そうです、手作りの2000個。はい、
すごいですね。
こちらは上町駅と世田谷駅の中間にありますので、あ、そう、オンラインショップでも購入できるんです、これ。
あ、そうなんですか。
はい、だから
じゃあちょっと離れたところにお住まいの方でも。
そうなんです、皆さんに食べていただけます。
ネットで、
はい、
注文してみてください。
はい、公式ホームページの方でチェックしてみてください。
まだ口に残ってるから繋いでてくれる。
あ、はい。 皆さんのとっておきの美味しい世田谷を私たちに教えてください、情報の送り先は FM 世田谷のホームページ、もしくはメールアドレス834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。 X はハッシュタグセタファンをつけてどんな情報でも大丈夫です。
おいしい世田谷でした。ポテト、いやさてとくどいってのごめんなさい。世田谷ファンタイムでは世田谷ってどんなイメージですかというテーマで、メッセージを募集してるんですが、
はい、
いくつかいただいてますんでご紹介しましょうね。まずこちらが、名前、お名前がですね、あ、FM 世田谷のホームページにいただきました。
ありがとうございます。
あきこさんからです。
あきこさん
頑張ってくださいね。ありがとうございます。私も頑張って聞きたいと思います。、世田谷のイメージはお金持ちが多く住んでいる町だなって書いてくださいました。
ありがとうございます。
イメージはそうかもしれませんが、頑張って聞いてくれってのは嬉しいですね。
そうですね、私も頑張ります。
と思えばラジオネームはるちゃんさんから、こちらも、FM 世田谷のホームページにいただいたんですが、
ありがとうございます。
実家に出入りしている宅配業者さんの世田谷のイメージはおしゃれ、都会、高級住宅街だそうです。うんうん、実家から荷物を送るたびに業者さんから、娘さん世田谷に住んでるんだすごいねと言われるとか、うんうん、私の住んでいるところは特におしゃれでもないし、周りに畑もたくさんあるのどかな場所です。世田谷は自然が多く治安も良くて、とにかくとても住みやすいですよ。でさっきお金持ちのイメージってのありましたが、
はい、
学生さん多いんですよ。
あ、そうなんですか。世田谷って学校とかも、
学校大学もいっぱいあるし、
はい、
なんでそれいう面もあるかもしれんが、
はい、
もちろんいろんな顔がありますんで ね、
あ、そうですね、
いろんな人たちが楽しく暮らしてますんで、
はい、
もっと世田谷好きになってくださいね。
はい、
引き続き皆さんからのこういうお便りメッセージお待ちしてます。
はい、世田谷ファンタイムでは、メッセージを募集しております。メッセージテーマは世田谷ってどんなイメージ、メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも大丈夫でございます。X でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。応援メッセージ、私たちへの質問でも、番組の感想でも何でも OK です。お待ちしております。
あなたからのメッセージ待ってます。
はい、
さて最後のコーナーになりますね。
はい、
千尋ちゃんのコーナーですね。
はい、千尋のトレンド教室。
このコーナーは、
はい、私白田千尋が、最近の X でトレンドに上がっているものから気になるワードをチョイスしまして、制限時間30秒でゆうさんに分かりやすく解説するコーナーです。うん、はい、X のトレンドを追うことでゆうさん流行りに、ね、乗っていただいて、私も声優としての技量を試される。はい、
なんかいろんなもの用意してくるけどさ。
はい、
先週は埼玉県民だっけ。
はい、
今日はなんかもうちょっと分かりやすいのにしてほしいな。
そうですね、チョイスするのもセンスですからね。今日のトレンドワードは東京ディズニーランドです。
そりゃそうでしょ。
まあまあまあ、ディズニーはそうですね、毎日トレンドって言っても過言ではないですが、上がってたのでチョイスしました。
行ってみましょうか。
はい、
せーの、スタート。
2024年9月20日金曜日から始まる新たなナイトエンターテインメントのタイトルが決まったようです。シンデレラ城を舞台に、さまざまなキャラクターたちが夢を追い求めて空を駆ける姿を魔法のように描き、プロジェクトマッピングで外壁に映し出す。そうなんです、今回のショーのタイトルはリーチフォーザスターズです。私も今からものすごく楽しみです。
どういう意味？どういう意味？リーチフォーザスター、
リーチフォーザスターズです。
どういう意味？
意味調べてます。
あかんがな。
あかん、ごめんなさい。
あ、そうなんだ。
要は
ディズニーランドで、
はい、
新しい
ショーが
始まるよっていうのがトレンドに上がったわけか。
そうなんです、それのタイトルが発表されたよっていうので上がってました。すっごい上がってました。
ちなみに私ディズニーランドオープンの中継やりました。
どういうことですか。オープンので
怒られました。
え、中継
あれあるじゃん、ゴールデンカルーセルってあるじゃん、
はい、
回転木馬みたいな、
はいはいはい、
あれを 生中継で、この回転木馬はってなってわーって盛り上げてやったら、あとになってディズニーの方からゴールデンカルーセルですって言われて、だってそんなの知らなかったんだもんその時。なるほどね、はい、そういうんでわあのトレンドに上がったわけだね。
そうなんです、9月20日ちなみに4日後9月24日は私の誕生日です。
それトレンドになるんですか。
なります、ゆうさんお願いします。
本当に頼まれて困ったけどな。さあそれじゃあお別れの時間になりました、はい、また来週の金曜日夜9時にお耳にかかりましょうね。お相手は僕水島優と
白田千尋でした。